リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。9月です。観光客が戻ってきました。観光庁によりますと、今年7月までのインバウンド訪日外国人客数は1303万人となり、コロナ前の3分の2の水準にまで回復したそうです。京都の主要ホテルの稼働率も7割を超え、その半数が訪日外国人と報じられています。京都三条から出会いの縁し心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第60回ゲストは浦仙家こんにちゃん茶道総合資料館副館長の泉玲次郎様です。今日は朝早くからありがとうございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
本当にまだ残暑厳しいですけれども。
そうですね、もう9月に入ったとはいえという感じの。
そうですよね、はい、ありがとうございます。早速なんですけれども、浦仙家こんにちゃんの、ご紹介をお願いできますか。
はい、浦仙家でございますけれども、千の利休という茶の湯の大成者がおりますけれども、はい、千の利休の孫の宗旦さんという方がおられまして、その宗旦が建てた茶室がその始まりになるわけですけれども、場所といたしましては、堀川通りという、南北を貫く通りがありますけれども、堀川通りをの寺の内通りという、場所にあたりまして、堀川寺の内を東に1本、通り入っていただくと小川通りっていう、小さい通りがあるんですよね。その通りに北にずっと上がっていきますと、表千家さんという、同じく千の利休を祖にする茶道の流派お家元があって、その北側に浦千家の茶室群があるというようなことで、そこで日夜お茶のお稽古やお茶会なんかが催されているというような状況になっております。
はい、ありがとうございます。泉さんは現在浦千家こんにちゃんの茶道総合資料館副館長というお立場なんですけれども、はい、これまでの経歴などを交えながら、ちょっとプロフィールのご紹介をお願いできますか。
はい、私事ですけれども、私浦仙家の今のお家元が16代目千の利休から数えて16代目の座坊祭宗匠という、お家元が今ご当代になるんですけども、その弟に泉宗光というのがおりまして、私そこ泉 の, 次男で、浦仙家の、に生まれ育ったというようなキャリアを持っておりまして、はい、でその流れの中で大学を卒業しまして、もともとお茶とはずっと小さい頃から触れておりましたけれども、大学卒業して、いよいよお茶の道に進みたいというふうに親元にお願いさせていただいて、浦仙家に入って今は茶の湯の修行に、今も勤しんでいるというような状況で、はい、でお茶のお勉強させていただきながらも、私自身は大阪の堺市という場所で、堺市博物館という、千利休の生まれが堺市でございますので、そちらで学芸員のようなことをさせていただいて、お勤めさせていただいた後に、今浦仙家が運営している茶道資料館という美術館で、勤務というか、そこの運営に当たっているというような形になりますので、はい、浦仙家茶道のいろいろ、その歴史的なこととか、また浦仙家の中での茶の修行という、それを両輪にしながら今は活動しているというようなことになりますね。
もう今の立場になられて何年ぐらい。
そうですね、今は副館長という形で、関わらせていただいてますけども、副館長になってからは大体およそ5年ぐらいですかね。肩書き上は副館長ですけども、 やってることはあの学芸員という形で、まあ、展覧会の企画を年に1回させていただいたりとか、
はい、
あの茶道具の茶道具の展覧会であるとか、うん、茶道の歴史を紹介する展覧会なんかを毎年、うん、企画展として、ご紹介させていただいたりしながらということで、まあ、運営に当たってると言いながらも、まあ、現場であの道具並べたり作品をお借りに行ったりとか借用に行ったりとか、まあ、そういう動きもしているというような感じですね。
そうなんですか、
はい、
はい、ありがとうございます、それではの浦千家の今日話についてさらにちょっと詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、はい、まあ、あの私のようなあの茶道に馴染みのないものでも、茶道家元といえば千の利休というすぐこう、はい、頭に浮かぶんですけれども、その歴史といいますかそのあたりからこう遡っていろいろとご紹介いただければと思うんですけれども、
はい、まあ、先ほど少しご紹介したようにあの浦千家というのはあの、まあ、もちろん一番初祖になりますのは千利休に、なりますけれども、まあ、織田信長豊臣秀吉という、まあ、二人の天下人に、茶道を指南する役割として、まあ、茶道という役割でお仕えしてたのが千利休でございますけれども、はいはいはい、まあ、千利休がの息子、まあ、養子として、松庵さんという方がいて、うん、そのさらに息子が宗旦さんという方なんですけども、うん、まあ、その方が今の本邦寺というお寺の前に屋敷お茶室を構えることになって、まあ、それ以来そのお屋敷を守ってきているのが浦千家という形になります。で、宗旦の息子は4人おったんですけども、そのうちの1人は、まあ途中でお亡くなりになってしまわれて、今は千利休を諸祖とする流派が3つございます。表千家、裏千家、武者小路千家というのがございますけれども、表千家のを立ち上げた後進宗佐さんという方が、その宗旦の母屋ですね、もともと住んでたお屋敷を譲り受けて継承してきて表千家さんになられて、で、裏千家はその宗旦が隠居屋敷として建てた屋敷を守ってるんですね。なので、表千家さんと裏千家はこう南北で隣り合っていて、あの実はもうあの本当にお隣さん同士なんです。で、通りから見て表にあるので表千家で、裏その当時から裏の屋敷とかって言われてましたけども、その隠居屋敷としてその裏側に建てられたので裏千家という風な名前が今は通称として使われているような形になりますね。
ああ、裏千家表千家通称、
ね、そうですね、あの茶室の名前としてはそれぞれ不審庵、今日庵という名前がございますけども、はいはい、やっぱり通称として、表千家さん裏千家さんというような言い方が一般的ではありますよね。
ですよね、
はい、
そういうことなんですね、
はい、なのであの結構時代によってはあの裏千家もあの上の方の千家で上千家とか、北にある千家で北千家という言い方で呼ばれていた時期もあったというふうに聞いてますけども、神社の鳥居なんかにはたまに上千家北千家って刻まれている、あの石の鳥居とかに刻まれている例もご近所さんにはあったりしますね。
あるんですね、
はい、
北千家、
はい、
なるほど、いや興味深い話ですね。
それで裏千家自体は今その3代目の宗旦さんがその北に隠居屋敷を建てて、まあ、移り住んで、そこにこう息子と一緒に移譲ったのが裏千家の始まりになりますけれども、うん、まあ、そこから今数えて16代目のお家元になってます、
うんうん、
今先ほどご紹介いただいた時、うんうん、あの千利休はあの茶道の家元というふうにご紹介いただきましたけど、
はい、
そういう、こう茶の道を教える家元としての家元制度みたいなものが出来上がるのは利休よりももっと後の江戸時代中期ぐらいの話でして、
そうで、
ね、はい、実はあの千利休を家元と呼ぶことはあのほとんどないんですよね。
あ、すいません、
いえいえ、実は
そうなんですね、
はい、あ、まあ、でもなんか結構イメージとして結構こうなんか芸能のあの一流一派をこう束ねる方を家元と呼ぶようなあの流れはありますのでね、時代によって結構その言葉の使われ方が違ったりいたしますね。
ああ、そうなんですね、
はい、
そうですね、ははははは、わかりました。
なのであの茶道というそもそも言葉が出てきたのも実は江戸時代に入ってからで、利休さんが生きてた時代は茶道という言葉がでほとんど使われてなかったんですよ。
なんて、
その時はあの茶の湯、は
い、
あの湯とか、はい、あとは数を寄せると書いて好きですね、好きという言葉で呼ばれてたみたいですね。
すき数を寄せる、
はい、
どういうことですか。
あのすき家建築のすきですね。
あ、はいはい、
あのお茶室風の建築物のことを、まあ、すき家建築とか、あのそれを作る大工さん、すき家大工さんとかってね、あの言ったりしますけども、はは、まあ、その名残で使われている言葉で、あのその当時、まあ、例えば元々のなんかルーツはあの歌を読むんで、その道具をたしなみ持つ人のことを歌すきとかって言ったりしたらしいんですけど、要するにこう道に造形が深くて、まあいろんなこう道具なんかもたしなみ持ってる人のことをすきと呼んでたみたいですね。それがこう茶の湯の道にも造形が深くて、まあいろんな茶道具の知識もある、まあそういうこう人のことをまあすき、好き者とか好き者っていうような、あ、今でも呼び方しますけどもね、それが次第にこう茶の湯を指す言葉になっていったというのが時代背景としてあるみたいですね。
なるほど、そういうことなんですね、はい、好き者というのはそこから来てた、
はい、まあ、今でもこう 茶の湯に造形が深いあの経済界の方々とか、あの財界の方々のことを好き者とか呼んだりしますけどもね、はい、そういう名残みたいですね。
はい、わかりました。お話の途中なんですけれど、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう。そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。
霊園墓石の八代。
本日のゲストは浦仙家こんにちは茶道総合資料館副館長の泉礼二郎様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどのお話の続きということなんですけれども、まあ本当にもう茶道の世界も奥が深いなというふうにつくづく思うんですけれども、まあ、僕は一般的に茶道というこういう言い方をするんですけれども、はい、ここでは茶道総合資料館副館長という
そうです
ね、ご紹介させてもらってるんですけど、
はいはい、ありがとうございます。まあ、茶道浦仙家では一般的に割と茶道という言葉を使うことが多いですね。
茶道、
まあ、はい、まあ、流儀によってこう主に使われる言葉が違ったりするんですけど、まあ、それは、はい、まあ、どちらが正しくてどちらがどうだという話じゃないんですが、浦仙家の場合は私の聞いた話によりますけれども、まあ、千利休が一番最初お話ありましたけれども、織田信長が豊臣秀吉にこう茶道の、まあ、茶会のプロデュースであるとか、はい、まあ、茶道の指南役を務めていた、まあ、その役割を茶道というというふうに言いました。茶の頭とかお堂の本堂とかお堂の堂とか言って茶道というのがまあ役割として昔ございましてですね、はい、まあ、その言い方とその茶道というまあ音がもう似てしまうので重なってしまうので、ちょっと茶道と言った時にどっちの茶道を指してるのか分からなくなっちゃったりするというようなこともあって、まあそこからこう茶道という言葉を使うようになったという話もありますし、
はいはいはい、
まあ、そもそも、まあ浦仙家の場合は割と海外の、茶の湯の普及という部分で、まあ、海外に戦後すぐからいろいろ茶の湯を普及活動を、うん、国際的な交流を通して、茶の湯の普及というのをしておりましたけれども、うん、まあ、そういう中で、まあ、使っていく言葉としてやっぱり茶っていうのは言葉として、まあ、伝わりやすいと言いますかね、
茶の方が伝わりやすいと、
はい、まあ、そういう意味ではなんかそういう音的な印象というかイメージもあったんじゃないかなという気がしますけれども ね、
ははは、そういうことなんですね、
はい
はい、ありがとうございます。それでですね、この番組ではですね、はい、コロナ禍でお寺神社はどのようにこう対処してきたかということを、一つの記録を残したいというふうな思いがあるわけなんですけれども、ゲストの方に、まあ、もうすでにコロナ5類へ移行していると言いながらも、まあ、9波到来というふうな報道もあるんですけれども、はい、まあ、この間いかに対処してきたかということのご紹介いただいてるんですけれども、
そう、
こんにちはの方ではいかがでしたですかね。
そうですね、まあ、自社仏閣 の、 皆様とはまたちょっとまあ、行っていることも違うとは思うんですけども、一般のこう参拝者の方々がいらっしゃるような場所ではありませんので、まあ、ただやっぱりこうお茶をこう一緒にいただくという非常に密な文化ではありますので、うん、まあ、飲食が伴いますから、うん、まあ、そういった意味での制限はやっぱり非常に大きくて、うん、まあ、そもそも茶の湯自体がストップしてしまうというか、まあ、茶会なんかは一般的にはほぼほぼ行われてませんでしたから、うん、まあ、その中でどうするのかというのは非常にこう考えて、まあ、お家元方もそれぞれのご流儀の中で、さまざまな試みをされたと思うんですけども、浦仙家の場合はコロナが始まってすぐ、お家元が、まあ、オンラインを活用した、うん、お家元のメッセージを発せられたりとか、うん、まあ、このコロナ禍にふさわしい対応としてのこう手前のご提案みたいなことも、もう車中だけじゃなくて一般にこう動画として公開される、お家元が直接ダイレクトにメッセージを発せられるというようなことをなさっておられたので、まあ、お家元が非常に大きい強いリーダーシップを取って、まあ、コロナ禍を乗り切ってきたような印象はあるんですけども、まさにお茶の場合はこう一番のお茶をこう回して飲むっていうようなカルチャーが実はございまして、回し飲みっていうんですが、
はい、
それなんかはもうコロナの時代にあってはもう絶対 NG じゃないですか。
ですよね、
はい、
まあ、それ回し飲みやってるんです
ね、はい、まあ、濃いお茶、濃い茶っていうんですけど、濃いお茶、濃い茶をこう一緒に飲み回すことで、はい、この一座を一緒にする人と気持ちを一つにするというような 振る舞いもございまして、
そうい う文化振る
舞い、はい、それはあのお茶の中では非常に重要なあの役割を担ってたんですけども、
は
あ
は
あ、まあ、それはあの一人一碗ずつお出しするという格副立てというあの方法に切り替わりましたね。
格副立て、
はい、一人一碗ずつこう濃い茶を練ってお出しする、なので、まあ、一碗をみんなで飲むんじゃなくて一人一碗ずつお出しするというような形に切り替わって、はい、これは実はあの100年前にちょうど同じようなあの状況になった時代がございまして、
はいはいはい、
あの明治大正ぐらいですかね。
そうですね、
はい、あのペストであるとかコレラとかが流行った時期に、まあ、伝染病に対する警戒感とか非常に世の中的に強くなってまいりまして、まあ、その時代に考案された手前だったんです、方法だったんですけども、
あ、そうだったんですね、
はい、その時代はあまり一般的にならなかったみたいなんですが、あの、まあ、親元がこのコロナ禍において、まあ、そういうこうどのようなやり方があったのかというのを過去帳というか過去の歴史を振り返る中で、あ、こんなんあったんだというのでこう発見された手前を皆さんにこういうやり方があるよというふうにこうお示しされてというようなことで、まあ、あの歴史に学ぶものありというような感じで今回はコロナ禍を乗り切ったというような流れがあったかなと思いますね。
そういうことなんですね、
はい、
私は大阪なんですけど、大阪の水道は明治の28年に、はい、通水されてるんですけど、まさに今ご紹介にあったコレラが、はい、市中に蔓延した時に作られていったんですね。
ああ、やっぱりその衛生観念が高まる時代だったんでしょうね。
そうみたいですね、
はい、まさにそういうなんかお声が大きかったというのはあって、あの、はい、古い記録なんかあのたどってみてもやっぱりあのまあ、衛生的にどうなんだという話はその時から出てたみたいで、
はい
はいはい、そういう、こう方法が時代の中でいろいろ提案されてきたという流れがあったみたいですね。
この番組もそういう意味ではちょっとでもそういう世の中の衛生面でも貢献できるかなと。
そうですね、やっぱり記録というかアーカイブで残っていくことの大事さっていうのはすごくあるなと思いましたね。
ですよね、
はい、
はい、大切なことです。ありがとうございます、それですね、京都への観光客も、まあ、あの増えていってるということなんですけれども、浦仙家こんにちはの方は、まあ、この間コロナ禍でどんなもんでしょうか。
はい、そうですね、あの一般の、先ほどもちょっとお話ししたように、あの一般の観光客の方がふらっとこう入ってこられるようなことは、ええ、がある場所ではもともとないので、
はいはい、
あの門前の通りあのが、まあ、非常にあの綺麗になりましたので、まあ、そこをこう散歩される方なんかはあの多く見られますけども、うんうん、ものすごくこう観光客でにぎわっているような感じではあのもともとなかったので、
はいはい、
その人数感はそんなに変わってないですけども、まあ、やっぱりそのお茶会、街中でのお茶会含めて、あの浦仙家の中でのお茶会の催しとか、
はい、
あ、そういうもともとやってたもてなあの催しが復活してきたのがここ 1,2 年ぐらいのことでしたので、うん、まあ、そういう意味ではとてもこうなんて言うんでしょう、こうにぎにぎしくなったといいますか、
うんうんうん、
それプラスあのオンラインの取り組みもやってましたので、
はい、
あの前やってたことに合わせてオンラインの取り組みもこう乗っかってきてるようなところがあって、結構全体的にみんな忙しくしてるんじゃないかなっていうような印象はありますけどもね。
なるほどね、そうですね、
はい、
はい、まあ、あの四季を通じていろんな取り組みがやられてると思うんですけれども、
はい、あ、その 行事とか、
そうですね、
そうですね、うん、まあ、あの、まあ、1月なんかだと、まあ、初茶会というので、まあ、たくさんのお客様にお越しいただく初釜と呼ばれる行事がございます、うん、はい、あの京都のご関係の皆様というか、いろんな政財界の方々にもご参加いただいていた、うん、催しですけども、うん、まあ、1月の初釜もやっぱりこう人数を絞って、
はい、
お招きする方はあの、最小人数でというような形から少しずつこう人数が戻ってきたような状況にはなっておりますけれども、うん、やっぱりその、まあ、コロナ禍を経てその消毒清掃を一席一席一席前のこう整えていかないといけない方法というのが、はい、やっぱりこう増えて手順としては増えてますので、
はい、
まあ、そういう意味ではこう、まあ、もちろんあのいいことなんですけども、あのやるべきこう 手順っていうのはコロナ前に比べたらやっぱ増えてきた印象はありますね。で、まあ、年中行事に関しては、まあ、例年通りの形に、まあ、徐々に戻ってきたなというような感じはあります。はい。
そんな中で、イベントを取り組みを近々されるということと、
はいは
い、茶道文化検定というお話をちょっと先ほどちらっと聞いたんですけれども、
はい、ありがとうございます。
ちょっとご紹介いただけますか。
はい、はい、まあ、私どももともと茶道文化検定という、はい、まあ、お茶の歴史や、はい、まあ、全般ですね、はい、茶道のお手前とかその作法の話じゃなくて歴史的なこととかを学んでいただける検定を開催しておりまして、これ会場、はい、各地に会場を設けてペーパーテストみたいな形でやってたんですけども、はい、まあ、年間に1日限定でという形でこう会場を設定してという話だったんですが、まあ、なかなか行けないというお声もあり、まあ、コロナになってまあいよいよ会場がでの検定みたいなものも難しい時代を時期を経まして、もう完全にもうオンラインでの開催に切り替えようという話が、
はい、
出ましてですね、それが一昨年でございますけれども、
はい、
そこから茶道文化検定ウェブ版という形で、まあ期間を、まあ、10日ぐらい設けまして、その期間内であれば自由に検定受験いただけるというような、まあ、お手持ちのスマートフォンであるとか、うん、パソコンであるとか、まあ、そういったもので、自分がどれぐらい茶道について知っているのかというか、歴史的な部分に対するこう自分の知識試しみたいなものようなことができるような検定をご提供させていただいております。
はい、
つい先日終わりましたけれども、第4回が11月の3日から11月の12日まで、はい、開催予定になってますので、まあ、お気軽にご受験いただければと思います。
はい、ありがとうございます。それと合わせまして、秋の特別展っていうのが、
はい、
はい、こちらですね。
ありがとうございます。これは裏千家、今16代目の家元になりますけども、はい、それの3代前ですね、円能祭鉄柱喪失というのが、お家元としてのこう祭号と法名のような形になりますけれども、円能祭というお家元が今年で、100回忌を迎えるというようなことで、亡くなってから100年という節目にあたりまして、はい、その円能祭の生涯や円能祭の交流なんかをご紹介する展覧会を開催する予定です。先ほどご紹介してたコロナの100年前にコレラやペストが流行った時代にというような時に、まさに家元を務めていた方でして、先ほど言った角福立てという一人一碗ずつの濃茶を練る茶の湯の手前を考案したのもこの円能祭ということになりますので、まあ、同じ時代じゃないですけども、苦しい時代を乗り越えてきた100年前に学べるような展覧会にしたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。はい、お話が尽きないんですけれども、この番組ではお越しいただいたゲストの方に未来に向けた未来へつなぐメッセージをお願いをしております。ご紹介をお願いできますか。
はい、
はい、
今日というふうに書かせていただきました。
はい、
裏千家は歴史的な部分をご紹介した通り、裏千家今日庵というのが庵としての、いおりとしてのお名前でございまして、
はい、
これの由来がその今日庵を建てた三代目の玄白宗旦という方が、まあ、この茶室を作った時に、まあ、お茶会を開くわけですよね。
はい、
で大徳寺の青岩宗衣和尚という和尚様をお招きして、たところ、遅刻してきたと。そして、それで宗旦はちょっと時間が合わなくなって、その日は茶会が開催できなかったそうなんですよね。そうしますと、その青岩宗衣さんは怠け者の坊主に明日のことはわからないというふうに書き残して帰ったそうなんです。
はい、
そうしましたら今日の出会いをますます大切にしなければいけないというふうに、まあ、宗旦は思い立ったようで、いおりの名前を今日庵、まあ、今日を大切にするというようなことで今日庵というふうに名付けたというふうに、聞いております。未来に向けてはやっぱりこの今日の積み重ねというものが日々もう一日一日もう大変な毎日ですけども、
はい、
今日を積み重ねていくことでしかありませんので、そういった意味で、今日を生き抜くというような意味合いから、また裏千家がその今日庵という名前、を今日の茶の湯を考えていくというようなことで様々なチャレンジをしてきた流儀でもございますので、そういった意味で今日はこの今日という 言葉を書かせていただきました。
はい、ありがとうございました。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは浦仙家こんにちはん茶道総合資料館副館長泉礼二郎様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。